時刻は5時39分30秒を回ったところでございます。タッシー田代と
森友啓二がお送りしております。
トワイライトアベニュー767フライデーなんか出遅れてるの、ね、
ディレイをかけディレイに
あディレイを演出してみたのね
失礼しました、
はい、さあもうね昨日ね、うん、フライフラワーズの面々で久しぶりに会って、
はい、
池袋の、中華居酒屋でワイワイ飲んでたんですが、いやーもう昨日は笑った笑い転げてたんだよね、あのフライフラワーズの次の4月27日のエルミのね、
はい、
ライブは、まあ、のすけくんは来られないんだけども、
はい、
のすけくんはその代わり24日の雛の里にしんのすけとして登場するわけ、で私歌い人語るとして24日雛の里にあるでしょ、で27日はのすけくん抜きだけど、千葉さんが入った、総重量は同じの
総重量は
重量は同じのフライフラワーズをやるわけですよ、でこれの曲目を決めようよという話になって、でいろいろ話した時に、全然余裕をやってみようっていう話になって
ありましたね話しましたね、全然余裕
マリちゃんが私バックコーラスやんか、余裕
ハモるから
ハモるから私ですで、とりあえず千葉さんとりっちゃんで、リンダとジェニーをやるスローモーションで殴り合うっていう演出うん、もうゲラゲラはちょっともうそれ想像してた
もうマジでやるのかなとか、
ね、僕にはって
僕はねギタリストなんで マジでやられて結構あれ難しいから、
あれ難しいテレレレンって、それこそさっきのサザンカじゃないけどテレレレンってあそこ難しいよ、ね、
難しいなと思います。
あれはね高度なテクニックだと思うんだよ、目立たないけど、あれ
めっちゃうまいですよ
ねえ、
ね、後半はギターソロでね、
後半のギターソロやばいもんねあれね
弾きまくってますからね、
すげえよな、あれは相当高度なテクニックが、フライフラワーズじゃちょっと、どっちがリンダでどっちがジェニーをやるかっていう問題なんで、
ね、問題がね、
そんなことを昨日は飲みながら話して
た、話しましたね、
どうしようもない大人たちだよ本当にね、今日のリクエストタイムは6時半からスタートしますけれどもね、6時半過ぎ、今日のファックステーマは、自分を乗り物に例えたら、あなたを乗り物に例えたら何でしょうかというのがファックステーマです。そんなこと考えたことない、
ないですね、
先週のお菓子もそうだけど俺って乗り物に例えると何かななんてことを日頃から考えてるやつはいないよ、
考えないし言う人も見たことはないです、
そうだね俺ってさ乗り物に例えるとこうなんだよねとかつって、
つって
はみたいな感じになる、
どうしたんですか、
そういったことを今日は思いっきりやろうと、
まあそうね、
いやすごいですよ、
脳内フル回転、
でも人生で一回こっきりだよこんなことができんのは、
そう、ね、これを想像することはないです
か、ね、もう今日逃したらできないんだから、ちょっとやっといた方が
そうですね、
いいんじゃないかな、そう、
損はないはず、
損はないですねいろいろあるでしょ、陸海空、遊園地の乗り物だっていいんですよ、あとはなんだロボット、
ロボットね、
マジンガー Z だって、俺にとっては乗り物だ、
そうですよね確かにね、
ガンダムとか
操縦するからね
そうそうそう、いい乗り物だ俺乗り物に例えるとマジンガー Z なんだよね、いやむしろグレートマジンガーかもしれないみたいな言うかもしれない
言うか、
そういうそれもまた乗り物、マジンガー Z 指さしてあれ乗り物だよっていう人あんまりいないと思うん
だよね、まあそうですね、
いい乗り物持ってるねなんて
言って俺も欲しいなっつって言わないですね、確かにね、
他にももうね、電車あれば自動車があれば自転車系もあればバイクもあればさ、
そうですね、
飛行機あるわ船があるわ、
ヘリコプターとかね、
ヘリコプターあるしね、いろんなものがある、
気球とか
熱気球いいね、
いいっすね、
熱気球のように生きてみたいもんだねちょっとね、
優雅にね、
高いところから見下ろしたいもんだね、ロケットとかね、
あロケットね、
ロケットいいんじゃない、
ロケットな、ロケット乗りてえな、
ロケット乗りたい、
でも自分がロケットの表現の人ってどんな人なんですかね、
どうだろうね、俺突き抜けていく
突き抜け
俺突き抜けて宇宙まで行っちゃう、
宇宙まで行っちゃう人、
そうそうそうそう、
そうですね、
そうだね、だからいろいろとこう自分を見直してみて、自分ってこうだからこういう性格だからといっていろいろ外堀を埋めていくと、出会う乗り物絶対あると思うんだよ、
これだ、
あこれだ、 この乗り物だっていう、うんうんうん、
ありますね。
もしくは乗り物先に決めてからこじつけてもいいけど、
ああこれは好きだとか
そうそうそうそう
っていうのを合わせていくみたいな、ね、
そうそうそう、それもいいんじゃないかな、
それもいいですね、
ね、
うんうん、
というわけでございましてね、
はい、
自分を乗り物に例えたらファックスお待ちしております、うん、ファックス番号森友くんお願いします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 で19時15分まで受け付けております。
よろしくお願いいたします、
はい。
まあ、4月24日が、うん、ひなの里で歌い人語ると、はい、しんのすけ、うん、プラス千葉綾乃と、うん、いう感じで、4月27日の金曜日、この放送の前の時間帯に、はい、エルミコーノスでフライフラワーズ、
うんうんうん、
ね、上近まりちゃん、はい、森りっちゃん、
はい、
森友くん、
うんうん、
乗り物くんって言おうとしちゃった
乗り物くん
森友くん、ねはい、そして千葉さん、
はい、
ね、出るわけでございますが、うんうん、歌い人語るとしては他にもたくさんございまして、まず一番近いのが3月18日、はい、
うん、
いやもうだいぶ近づいてきた、あと10日切ったね。
そうですね、
シャモハチ企画、
はい、
エコダという街でね、うん、我々が長年、お世話になったシャモハチというお店がクローズすることになるんですが、うん、シャモハチ企画自体はずっと続くらしく、
うんうんうん、
練馬の B ボーンというお店でですね、
はい、
イベントスタートが午後2時50分からで、歌い人語るは5番目です、
うん
うん、本当にイベントですので、ね、うんうん、ぜひぜひお越しください、
はい、
それから3月20日、これ火曜日、私が仕事していたです、仕事しているで豊田という中央線の八王子の1個手前ですね、
うんはい、
ここにバンボラというですね、
うん、
先月加藤真亜君が、
はい、
やったお店でございますが、うん、ここに初出演やりますので、
うんはい、
こちらも近くの方もしくは遠くても行ってみようという方はですね、
そうです、立川から 2駅ぐらい、
立川から2駅
ですね、うんうんうん、
ね、ぜひぜひお越しください、はい、そして4月1日日曜日の昼間です、
うん、
東武東上線にあります上福岡というところ、はい、これも初登場です、
うん、
音喫茶一条、
うんうん、
ね、一つ乗ると書いて一条と読みますけれども、うんうん、こちらでライブがございます、
うん、
2時半スタート、
はい、
午後2時半スタート、
うん、
で、オープニングアクト、うん、前座にですね、中学生の双子の
はい、
女の子、
うん、
ルリルルが登場いたします、
はいはいはいはい、
これはもう毎週言ってますけど、
はい、
このルリルルの親が素晴らしい、
親が素晴らしい、
特に父親が素晴らしい父親がどういう人か見に来たい人はぜひライブ、
ああそうですね、うん、見れます、
しこたま歌ってますんでぜひよろしくお願いします、
はい
ね、そしてなんといっても6月に飛びますけれども、
う
ん、6年連続の札幌公演が決まっております、
うん、
場所はムジカホールカフェで今年もお世話になります、
はい、
なんとあのスナフキンゾー&サッチンで、
うん、
この番組では、
はい、
知ってる方も多いと思います。
そうですよ、ね、
あの2人組、
はい、
カラーシュガーが今回のゲストでございまして、ぜひぜひ皆さんですね、札幌に来てください、
はい、ね、
札幌まで会いに来てください、
観光がてら、
そうそう、北海道行くことは1回ぐらいさ、
うん、
ね、した方がいい、
いいですよ、
だそれいい機会ですよ、
うん、
ね、北海道旅行のついでに俺のライブ見てもらえる、
で北海道知って、あいいなと思って毎年来てもらえる、
ね、いいですねっていう人が何人かいますね、
いますね
もうぜひですね、その北海道の楽しさをですね、はい、味わって、美味しいものがたくさんありますから、ね、
はい、
みんなで一緒に札幌に行こうという感じでございます、うん、ぜひぜひよろしくお願いいたします、詳しいことはですね、うん、歌い人語るのホームページ、うん、歌い人語る .com、
はい、
こちらで、ご確認いただきたいと思いますね、うんうん、以上予約の方も受け付けております、歌い人語る @gmail.com まで一報いただければですね、
うん、
ご用意いたしますので、まあ、お気軽にどうぞという感じですね、はい、では CM を挟んでですね、
うん、
今日スノーパラダイス、今シーズン最終回ですね、
あ、そうなんですね、
お届けしようと思います、はい、だいぶあたりも夜の帳が降りてきて、
はい、うんうん、
ね、
うん、
いい時間になってまいりましたよ、
はい、
ね、6時過ぎまして、
過ぎましたね、
ちょっとこうビールでも一杯行きたい時間じゃないですか
そうですね、
昨日あんだけ飲んだのに、
ね、あんだけ飲んだのに
まだ伸びたいのか、
まだ飲むのかというところでございますよね、はい、うん、さあ4時間のトワイライトアベニュー767金曜日後半の2時間でございます。
はい、
こっからはもういよいよ宴会モードでございましてね、うん、いつもお届けしている名物企画、
はい、
やりますよ、
やりましょう、
もう今月は冒険がテーマなんで、
うん、やっぱ
卒業のシーズンでもあるでしょ。
そうですね、
だからこれからこう人生の冒険に挑むわけですよ、
はい、
社会人になって
巣立っていってね、
そう巣立って冒険ですよ、
はい、
ね、うん、それも込めてですね、今日も熱くお届けしようと思います、はい、では、続いてのコーナーでございます。
はい、この時間は曜日別コーナーをお届けします。
Yes.
月曜日から金曜日までのトワイライトマネのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこくですよ、検証します。うん、いきますよ。タッシータシロの徹底的に&多角的にテレビテーマ通称 T9 をお楽しみいただきます。
おお技使ってる、すげえ技大技だよそれ。
ネックベントってやつでござい
ます。ネックごと曲げるってやつ。
そう
俺もいつも思うけどさ、それ折れないんだね。
たまに、まあ、そんなにでも折れる人もいるんじゃない。
バギって
バギ
って嘘マジ。
なんか僕の教えてもらってた先生は、ギターのなんか演奏中にステージの時に、
はいはいはい、
ネックがボーンって取れたらしいです、もう、オールドギターを使ってて、
はいはいはいはい、
木が痩せちゃってたんですよね。
あ、なるほどね。前この間あのフェイスブックかなんかで動画人が上げてるやつ見たけどさ、
はい、
スティーブ・バイみたいにさ、はい、ギターぐるっと回すやつあるじゃん。
あ、あります
ね、あれの失敗のメドレーの動画を見たことあるんだけど。すごいんだよ。いろいろ周りのもの破壊し始めて
ぐるんって
回す、みんなぐるんって回すんだけど、はい、全部取れていく、吹っ飛んでいくんだよ。で前に吹っ飛ぶ人もいる、後ろに吹っ飛んだり、はい、横に吹っ飛んだりするの、はい、もう大惨事なんだよね。
狂気ですよ、ね、
本当狂気だよね。周りのメンバーとかみんな、あと自分の部屋で動画撮りながらやってる人がそうなっちゃったりとかさ、はい、うん、家のものなんかさ、うん、ガラス割っちゃったりとかしてるんで、ひでえ動画だった
んだろうな。昔バンドでなんかあのサックスがいたバンドやってて、はいはいはい、うん、あれって振り付けをやってたんですよ、
うんうんうん、
振りをつけるバンドだったんですけど、すっごい狭いステージで、
うん、
ネックをこう上げる、
あ、ネックを上げたりね。
はいはい、はい。その時にサックスの頭を直撃しちゃって。痛っつって。いや、悪い悪いっつって。ありましたね。
大変だよね。いろいろとギターを使って何かやるにしてもさ。
狂気です。
まあ、一つのパフォーマンスだと思ってね。
はい、
本当にね。温か、生温かい
目で
見ていただきたいなと思いますけれども、ね。
はい。
さあ、うん、今日のね、T9 は、
はい、
先にこの曲聴いてもらおうかな。
あ、曲を、うん、
先にこの曲聴いていただいてから本題に入ろうかな、はいはい、卒業シーズンでしょ、うん、ね、うん、ご存知だと思いますが、
はい、
イルカの名残雪、うん、しばし聴いてみてください。
夜の月の横で僕は時計を気にしてる。季節外れの東京で見る雪はこれが最後ねと寂しそうに君がつぶやく。名残雪も降る時を知り、ふざけすぎた季節
いや本当にこのシーズンにはたまらないですよね。
いい曲ですね。
このイルカの名残雪という曲は実はカバー曲だということを知ってましたか、う
ん、伊勢正三さんじゃない
ですか。そうですよ、よく知ってますね、はい、伊勢正三さんが歌ってる名残雪をイルカがカバーしてる、
うん、あ、そうかそうか、そういうことか、そういうことですね。
そうなんですよ、はい、だから伊勢正三さんがイルカに作ってあげた曲ではなくて、うんうんうんうん、伊勢正三さんの曲をイルカがカバーしてる、
はいはいはい、
ということなんですね、
うんうん、
今日の G9 はですね、はい、このあたり
が
関わっております。今日ご紹介するのはですね、
はい、
1975年4月1日から1976年4月20日の毎週火曜日の夜7時半から8時まで放映されていたという、
うん、
ミツバチマーヤの冒険、
うん、
今月は冒険でいきますね、はいはいはい、先週はハックルベリーの冒険でした、うん、はい、そうですね、今日はミツバチマーヤの冒険、
はい、
いろんな人たちが冒険してるね。今日は蜂だ。
蜂ね。
蜂ですよ。
はい。
ね。
マーヤがね。
マーヤがもう本当にね。マーヤが冒険するわけでございましてね。はいはい、うん、これ実は原作はドイツなんですよね。日本の原作のアニメじゃないんです。
あ、そうなんですね。
ハンブルグ生まれの作家、はい、児童文学者のワルデマル・ボンゼルス。
はい、ワ
ルデマル・ボンゼルス、
ボンゼルス、
うん、はい、がなんと1912年に発表した。
おお、そんな前なんだ。
うん、デイ・バイニー・マヤ・ウンド・イ・イ・イ・イ・フレ・アベ・アドベンチュアラーが原作。
最後
アドベンチャー、
アドベンチュア
ラー、アドベンチュアラー、
はい、
ね、直訳するとミツバチマーヤとその冒険っていう意味です、うん、これが実は原作になる、
はいはいはい、
だから日本の、ね、うん、名作系アニメのような感じがしてたけど、はい、実はそうじゃない、はい、ドイツ、はい、ね、ハンブルグのお話なんですね。ミツバチの子供マーヤは好奇心旺盛でおしゃまな女の子、
うん、
女の子なんだよこれマーヤ、
ね、そうですね、
うん、マーヤは教育係のカッサンドラ先生から、
うん、
飛び方や蜜の集め方を学んでいたんですが、ある日まだ出会ったことのない驚きや感動を求めてミツバチの国を飛び出してしまいます、
うん、あら、
追いかけてきた友達のウィリーと一緒に、
うん、
マーヤにはバッタのフィリップやカブトムシなど新しい友達もたくさんでき、はい、愉快な旅が始まっていくと、
うんうんうんうん、
まあトワキンの俺たちみたいなもんだな。
愉快
に、ね、はい、フィリップとか、
はい、
バッタのフィリップとか、
ね、
カブトムシとか、
はい、ね、はい、いろん
なね、そうそうそうそうそう、はい、ね、というお話でございましてですね、うん、これオープニング聞いていただこうと思います
けども、はい、
これ作品自体見たことある？
いや、ないですよ。
俺もないんだよね、うん、ちょうど多分また俺もこれリアルタイムのはずだから見てなかったということは裏で何か男物の好きなやつをやってたんだろうね、
はい、
うん、火曜日だからな、何だったんだろうな、うんうん、分かんないけどオープニング曲、オープニング曲ね、
はいはい、
ミツバチバーヤのマーヤの冒険、
うん、
これ歌ってるのは、
うん、
チータとミツバチ合唱団。
チータと、
チータですよ、来ました。
チータといえば、
チータといえば水前寺清子さん、
は
い、
おーおーお
ー、本当に水前寺清子さんが歌ってます。
そうなんですね、はいはい、
まあ、若い世代の方々はどうだろうね、 CC レモンで知ってるかな。
ああ、そうか、ね、CC レモンの方が、
そうだよね、俺たちは365歩のマーチだ ね、
はい、
3歩進んで2歩下がってるから、はい、いつも。うん、ねえ、
うん、
まあ、そういう一心一体のね、
はい、
一心一体のミツバチマーヤの冒険、
はい、
作詞作曲が伊勢正三。
あ、そうなんだ。
伊勢正三キャリアの中の唯一のアニメの
アニメソング、
そう、曲なんですよ。これ以外やってない。
あ、そうなんですね、うん、
だから先ほどの、
はいはい、
イルカの名残雪と同じ作者の方やってるということでね、
うんうんうん、
はい、それを水前寺清子が歌、チータと、チータだ、チータが歌って、どういうこれ組み合わせなんだろうね。
ね、何がどうして、
その経緯を調べたんだけどね、はい、全然出てこなかった。
あ、そうなんですね、
うん、
へえ。
なぜフォークシンガーの伊勢正三と演歌歌手であるチータとアニソンが、これ3つとも全部違うジャンル、
はいはい、そうですね、確かに、
ドイツの そのね、お話で、うんうんうん、これがどういう企画でどういうふうにまとまってこういうことになったのかが分かんないんですよ。その、はい、まあ異種格闘技戦のようなミツバチマーヤの冒険オープニング主題歌を聞いていただきたいと思います。
ふわりが
いやすごいですよね。そうなんだよね、うん、オーソドックスなそのフォークソングを書いてる人とは思えない、うんうん、ちょっとイレギュラーなふわりだよね、
うん、そうですね、うん、なんか4分の2が流行ってんのかみたいな
感じですね。そう、はい、ね、なんとなく、うん、まあ、イントロはいかにもアニソンのオープニングなんですが、うんうん、でもなんかこの変わったコードを使ってるよ ね、
そうですね、
最後のところマーヤの
そう
この後だね。次だね、ここだね。ここが一番変わってるよね、
はい、
なぜこのコードにしたんだろう ね、
ね、
うん、これはだからそのかぐや姫とか、
はい、
まあ、イルカ の、 その名残雪とかの線からすると、うんうんうん、かなり結構変わったことをやってるような気がしないでもないよね。他のでもそうなのアルバムの中ではそういうことやってたのかな。
あ、そう、まあ確かに、
うん、まあでも編曲の方も別な方がいるんで、
うんうんうん、
まあ、そのあたりのプロデュースもあったのかなとは思うんだけどね、
はい、
しかしそれにしてもチータの声が結構シャウト系で、
う
ん、
そうですね、
ね、うん、可愛い作品だと思いきや、
はい、
意外とこのソウルフルな歌い方してますね、
うん、ですよ ね、
ね、それからやっぱりボンゴだな、
うん、
ボンゴかな、ボンゴかな、ね、パーカッションがすごい、ね、結構もうすごいですよ、ね、歌い方が、
うん
うん、やっぱりこの16ビートの中にじゃあなんつうかな、ベースは意外とおとなしかったりして、
そうですね、
それを打楽器でグルーブ出してるみたいなところですよね。で、まあ、伊勢正三さんの作品以外にもこの曲、あの番組は使っていて、
はい、
続いての曲がね、エンディング、うん、エンディング2つあって、
うん、
2つ目のエンディングから先に聞いてもらおうかな、
うん、
真珠色のワルツ、これ歌ってるのは前川陽子さん、これエンディングね、エンディングのこの寂しさがいいね、これね、
マイナー感じですね、うん、
星が一つ流れて
また一つ生まれたら素晴らしい明日。
あ、これじゃないね。これはチータだね。これは俺が最後に書けようと思ってたやつだ。失礼しました。これがね、前川陽子さんが歌った真珠色のワルツね。ちょっと悲しげなワルツ。これがエンディングだった
っていうね。歌謡曲っぽいですね。
そうだね。
夜明け色の湖の彼方、花園を探して今日も飛んで行くの。だから私と遊んでほしいなら、冷たい梅雨のシャワーを浴びて、そっと行方を見ててください。
これもいいですね、うん、作曲編曲は林小馬という方なんですけどね、はい、前川陽子さんキューティーハニーの、ね、うんうんうん、歌ってるという、うんうん、もうアニソンの歌ってる方々がこうエンディングの方を歌ってるっていうね、はいはい、
それをね、
うん、どういう経緯でこうなったのか、ね、今一つ分かんないんですけれども、うんうん、この後ですね、他にも挿入歌があって、うん、挿入歌の方も聞いてみようかな、はい、挿入歌がね、はい、燃えろ優等生というタイトルなんだけど、
うん、
燃えろ優等生、
はい、
うん、でね、これがね結構なんだろうな、シャッフルロックって言ったらいいのかな、なんだろう、
ああ、
ロックンロール、こういう曲も挿入歌だ、
バックだよね、うん、
これ歌ってんのが石井佳代子さん、これもアニソン歌ってる方だよね、童謡とか歌ってる方だね。
僕は天下の優等生、百科事典もコンピューターもあってって抜け出す、優等生ガリベンズクベンゴカンデム、スリー様の踊りたい、時には優等生
ソロだね。
ドラムソロ
だ。これはさっきの真珠色のワルツの時もそうだったけど、うん、ピアノの音がなんかチェンバロみたいな音してんだね。
あ、
なんか普通のピアノじゃないよ。すごいよ、もうパーティー気分で、
そうですね、
蜂のパーティーみたいな、虫のパーティーみたいな
虫パー、
虫パーですよ、うん、でね、あとね海外版も放映されていて、海外の方の曲も手元にあるんだ。マヤラビーリーかな、ラビーリーかな、はい、これは海外、これはどの海外版で使われたのかね。言葉からするとベルギー版が作られていた時の主題歌じゃないかなと思いますね。これ
Cette petite
いろんなのありますね、うん、で俺が一番気に入ったのはさっきかけ間違えた最初のエンディングテーマね、はいはいはい、おやすみマーヤ。やっぱエンディングでさこういうのかけられるとたまったもんじゃないこれね。これもこれが伊勢正蔵さっきのこっちエンディングも、これちょっとね俺カバーしたいと思ってんだよね。ちょっと聞いてみてください。
また一つ生まれたら素晴らしい明日まで、おやすみなさい。夢は知らない国の愉快なことや悲しみの物語聞かせてくれ。長い旅に疲れて羽を休めるときは、ふるさとの友達を思い出します。だけど明日になればどこかできっと
いいだろう。
好きなパターン、
ね、これ相当いい曲だと思うんだよね。これがだからその伊勢正蔵ワールドだな、作詞作曲。
そうですね、
うん、
これサビの前とかね。
そうだね、これすごいメロディーが、うん、名残ゆきに匹敵するものもあるもんね、これね、うん、ここ B メロで最後上がってくるでしょ、で大サビでさらに上がるんだよね。そこのところのマイナーコードみたいなのがすごいね、これ。ここがこれはね、これはちょっと歌い人語りでね、いつか取り上げたいな、なんていうふうに思うわけですよね。うん、はい。最後は結局俺モードに持ってっちゃったんだけど、
好きそうだなって思い
ながら。好きそうだなってしょ。うん、これ、久々にいい曲見つけたなっていうような感じがしましたね。
はい、
今日はですね、ミツバチの冒険なんだよね、これ今日かけた曲全部ね。
そうですよね。
ねえ。
うん、
これがまたね、そんなふうに思えなかったりもな
るかもしれない。今日は今までと違った感じでしたね。
そうね、うん
うん、
だからそのやっぱり作曲人とかがいつもと違うから、
うん、そうですよね、やっぱその辺で違うのか、
うん、違うような気がするね、うんうん、だいぶその 作家が違うと世界観もちょっと違ってくるかな、なんていうことを思ったり、やっぱ作家の個性が出るよね、
はい、
そういったところがね、
うんうんうん、
今日は1975年のミツバチマーヤの冒険、
うん、
ね、3月の冒険編第2弾でございまして、はい、来月は3月の冒険編第3弾、
うん、
何の冒険アニメが登場するんでしょうか、
はい、
来週も楽しみに。以上 T9 お届けいたしました。